みんなのワクワク安心基地 You and I。 こんばんは、ゆげです。今日は事件が起きてしまいました。もうすぐ90歳になるおばのお家に行ってお掃除をしてきたんです。いつも週に1回から2回くらいのペースで行っていて、とても元気なおばで、今日もお掃除をして楽しくおしゃべりをして帰ろうと玄関でお別れをしようとしたら転んでしまいました。もう意識ははっきりしているし、頭も打っていないので大丈夫なんですけれども、足が動かなくて、一人ではどうすることもできず、どうしようかどうしようかとおばと話しながらいたんですが、足も腫れてきてしまったので、これはちょっと救急車呼んだ方がいいかなっていうことになり、いとこの旦那さんに来てもらい、救急車で運んでもらうことになってしまいました。まだどうなっているか分かっていないんですが、骨が折れていないといいなと祈るばかりなんですが、救急隊の方がおっしゃるには、右と左の、ね、左右の足の長さがちょっと差ができているので、もしかしたら骨が折れているかもしれませんねというようなね、コメントもいただきながらこのスタジオにやってまいりました。オープニングがね、こんなお話になってしまって申し訳ないなと思ったんですが、私もちょっとショックだったので話してしまいました。ごめんなさい。今日も一人語り、お付き合いいただけると嬉しいです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオよりお送りいたします。はい、オープニングからちょっと暗いお話になってしまいましたが、やっぱり身内を救急車に乗せるっていうのがちょっと初めての経験でした。保育をしている時に怪我をしちゃったりとかで、子供とお母さんと一緒に乗ったりとか、あとはそうですね、近所の、人をちょっと転んじゃったりとかで救急車呼んだりとかしたことはあったんですが、やっぱり身内だとちょっと慌てますね、やっぱりね。でも意識もはっきりしていたので、じゃあ救急車呼ぼうねってなったら、保健所とか診察券とかいろいろ用しなくちゃとか言って、そんなことをおばがあそこにあるからみたいな感じでちゃっちゃっちゃっと用意をして、そしていいとこの旦那さんが救急車を呼んでくれて、15分ぐらい待つんだってっていうことで、じゃあ寒いから、玄関だったので寒いからコートでも羽織ってよっかみたいな感じでコートとかを着せて、そしてマフラーもちょっとしながら、救急隊を待って、こんなので救急車に乗れるの私みたいな感じで言ってたんですけど、救急隊の人がもう来ちゃえば大丈夫よなんて言いながら、やはり救急隊の方は慣れているので、テキパキと指示をしながらおばを動かして、担架に乗せて無事救急車に乗ったんですが、やっぱり病院が行きつけの病院がいいということでいろいろ連絡を取ったりなどして、もう発車したのが救急車発 茶したのが乗ってから10分か15分ぐらいね、やっぱり経ってからでしたけれども、まあね、きっと、レントゲンとかね撮っているんじゃないかなと思っております。まあ心配ですけどね、元気なおばなので、何があってもきっと大丈夫だと信じております。はい、ね、でもあれですね、私はまたちょっとね暗い話になっちゃうんですけど、母も父もねもう看取っているんですけど、また全然そういうのとはまた全然違ったね、もうどうしようどうしようみたいな、そういう気持ちがあったかな。はい、今だんだん落ち着きを取り戻しつつ、収録をねしていきたいと思うんですけれども、さあ一人語り、そんなこんなで何を話そうかみたいな感じもなんか、頭の中がね、ぐるぐるぐるぐるしておりますので、どうしようかなって今考えながら話しているんですけれども、そうだな、やっぱりこうなるとなんかね、家族とかその絆っていうことがやっぱりなんかすごく、今感じてます。はい、そうですね、まあちょっとおばとの話しちゃおうかな今日は。別に精神に関わることじゃないのであれなんですけど、このおばは実はうちの母の、お兄さん、だから私のおじの奥さんなので、私とは直接血はつながっていないんですが、ちっちゃい時から何かとっても気があって、私のことをすごく可愛がってくれたねおばなんですね。そして私の憧れでもありますね。はい、とってもね素敵な人で、おしゃれだし、このもう来年の2月でね90になるんですが、すごい元気で一人暮らしをしてるんだけど、自分の身の回りのことは全部できるんです。お料理もするしって感じで、でも足がちょっとあまりこう 歩くのは大丈夫なんだけど、曲げたりとかいうのがねちょっと難しいというか、もう苦手になってきてしまったので、お掃除とかはちょっとあまりできればやってほしいみたいな感じなので、その週に1回から2回はね行ってたんですけれども、そう、そんなおばなんですが、すごいんですよ、一人でねどこにでもね行っちゃって、音楽会とかね、音楽がとっても好きで、声楽の勉強をしてしていた人なので、音楽がとっても大好きで、そう、月にもう 2,3 回はコンサートとかね行ってるんですね。で、明日も実はコンサートなのよねとか言って、どうしよう、こんなんじゃいけないわみたいなね感じで言ってましたけど、多分行けないですね、状態では。どうかな、そう、でもね、なんか大切な人のコンサートだからちょっとなんては言っていましたが、さあどうなることでしょうか。多分この収録がね終わった後には何かしらの結果がね出てるとは思うんですね。そうそう、それでね、そのおばは本当に気遣いの人ですね。彼女はとっても周りに気を使いまして、そして、思いやりたっぷりなんですよね。だからね、すごいなんかその気遣いをしてくれるんだけれども、それがとっても嫌味じゃなくってさりげなくやってくれるので、なんか素敵だなっていつも見ています。あんな風にね私も気を使っていろいろと動けるといいのかなと思いながら、いつもおばを、見ながら、ああそうか、ああいう時ああいうことすればいいんだみたいなねことをね勉強させてもらっています。 そうなんですね。そんなねおばあなんですけれどもね、お友達もいっぱいいて、もうね2月に90になるとは思えないほど頭もしっかりしてて、全く自分では物忘れがすごいのよ、言葉も出てこないしもうイライラすんのなんて言っているんですが、でもそれって年齢的に考えたら普通だし、他の同じ年齢の人を 見たら全然ボケてないから大丈夫だよみたいな、ね、感じで言ってます。でも自分ではもう物忘れがとか言って、もう長く生きるって大変なことなのよなんてねこともねよく言ってます。いろんなことをね教えてくれるとっても素敵なおばなので、ずっと元気でねいてほしいので、今日ちょっとねもう私を見送るために玄関に来てっていうことだったので、さらにちょっとね責任感をちょっと感じていますけれども、でもきっと大丈夫、と思います。はい、さあそうですね、そんな、素敵なおばと一緒の、結構一緒にねお出かけしたりしていて、本当に大好きなおばなんですけどね、はい、さあ一人語り何話そうかなって今ね考えてるんですけど、子供のことにしようかな、やっぱりね、この番組は、大人の意識改革っていうことでね、子供たちのために明るい未来を作るということですからね。さあ、そうですね、今朝っていうか、前回の、放送でも話した子ども食堂についてちょっと話してみようかな。はい、はい、じゃあちょっと早いんですけど、前半はこれで終わりにして、後半から、子ども食堂についてねちょっと話をしてみたいと思います。はい、子ども食堂、光の子食堂っていうんですけどね、コロナ禍から始めました。その始めるきっかけはある、一人のね子がきっかけだったんですけど、そう、その子のために私は何ができるかなって考えたんですね。そう、そしたら今言う子ども食堂、これならちょっと私できそうかなって、もうね私考えてできそうかなと思うとすぐ行動に移しちゃってやっちゃうので、それが子ども食堂にもつながっちゃったんですけどね。でそんなこんなで子ども食堂始めました。はい、そしてねやってみたらいろいろなね子がいるんだなと思って、これで普段こう生活している分には全く見えないものが結構いろいろ見えてきて、やってよかったなって今は思ってます。はい、週にね1回オープンねしてやってるんですけれども、最初は週に1回これに潰されちゃうっていうかね、費やすパワーは私にあるかななんて思いながら、でもなんとかなるでしょうみたいな感じでね始めて、はい、なんとかなって、3年が経ち、 4月でね、4年目に突入するのかな。ありがとうございます。今ね PA さんが拍手をしてくださいました。ありがとうございます。もう本当に継続は力なりってね、言いますが、本当にそうですよね。そうで、前回のね放送でもお話ししたんですけど、来た子どもたちがわーってね、作ってるところに来てお鍋とかね覗き込んで、今日は何とか、ね、言ってくれたりするんですけどね。そうなんですよね。そう、そんなこんなで、そんなのちょっと軽い気持ちで始めちゃった子ども食堂なんですけど、前回の放送でも言いましたが、やってみたら結構責任がね必要なことだったっていうことがね、自分でも本当にひしひしと感じ、今に至っておりますが、まあでもやっててすごく楽しいし、この子たちが大人になった時にね、まだ続けてて、おばちゃんが作ってくれたあのおかずが美味しかったよみたいにね言ってくれたらすごく嬉しいなと思って、そんでね、なんか僕もこんなに大きくなって子供が生まれましたとかね、そんな風な、関係性もね続けられたらいいななんて思いながらね今やってるんですけれども、まあどうなるかな。今ね、最年長の子で中学生がねいるんですけど、その子もねいっぱい食べてくれて、そう、ね、小学校6年生の時はカレーを何杯食べ、7杯ぐらい食べたんだよね。そんなにもりもりね食べてくれたりしてね、すごい気持ちがいいですよね。だからね、カレーの日はご飯を15合じゃ足りないんだよね。本当にすごい炊くんですけど、他もまあ一汁一菜じゃないですけど、お味噌汁とちょっとしたおかずとサラダをね作って出してます。まあ、食材はどうやってね調達してるかっていうと、まあこの食堂を始めるにあたって、某テレビでやってる0円食堂とかあるんじゃないですか。ああいうこうイメージで私は取り組んでいきたいなと思って、まあ近所にねあるお肉屋さんとかちょっとしたスーパーとかに、私今度子ども食堂を始めるんですけど協力してもらえませんかとか言ってね、ずっと回って、でお肉屋さんが鶏皮だったら毎日出るからあげるけどって言われて、あもう鶏皮でもいいですと言ってね、鶏皮をもらったりとかねしてるんですけど、もうね鶏皮の調理方法もうちょっとね底をついてきちゃって、メニューに皆さん何かいいメニューがあったら教えてほしいです。はい、鶏皮を使ったお料理のレシピ大募集です。はい、でもねそのお肉屋さん、そうは言っても、ハムの端切れだったり、なんかねいろいろなものをね寄付してくださって、とってもね助かってるんですけどね。はい、あとは近所の、農家さんのところにもね行って、あとまあ知り合いもね農家さんの知り合いいるので、今度やるからなんか傷物の野菜とかあったらちょうだいって言ったら、 あったらじゃあ連絡するねみたいな感じで、まあ忙しい農家さんなんで時々ね連絡をくれて、こんなのあるから取りにおいでとか言ってでねいただきに行くんですけどね。はい、そうなんです。そしてね始める時はみんなが協力してくださって、そう、炊飯器とか、あと圧力鍋とかねくださったり、あとあれですね、なんだっけ ブレンダーみたいなやつ、はい、そういうのくれたりあと何をいただいたかな、あの保温器みたいので、お鍋を火にかけてそのお鍋をこう保温するようなやつに入れるともうお料理ができてるっていう、そんなやつも寄付してもらったりとかね、結構最初の頃はいろいろ寄付をいただいておりますし、今もそう知り合いのお友達がね、欠かさずなんかお菓子を送ってくれたりとか、あとまあ不定期ですけどあのいろんなものを送ってくれたりとか、あとはそうですね、お金の寄付もいただいたりとか、いろいろね助けられて、4月に4年目をね迎えるんですけれども、うん、そう、でもなんかだんだん続けていくと、なんか今ちょっと曲がりをねしてやってるので、なんか自分の拠点みたいなのがねあれば、もうそこに全部こう置いていろんなことができるなとは思っているんですよね。いつか自分の、子ども食堂だよっていうその拠点が、運営できるようになればいいなと思ってます。どなたか、なんかいいを使ってもっていう方がいらっしゃいましたら、ご連絡いただければと思いますが、まあ場所もね地域も限られているので、はい、もしあの何かあったらご連絡いただければ、ここでこんな場所が、あったらいいなっていうのをお伝えしていきたいと思います。はい、ね、でもね、結構大変だよとか本当にできるのって、ね、言われたこととかもあるんですけど、まあなんとかのらりくらりとできております。まあでもね、協力しているくれる人がいるからできているので、この協力なくしては成り立たないこのね子ども食堂です。うん、いっぱいのね方からの支援協力、これは本当に欠かせなくって、とってもありがたいなって思っております。はい、でなんかね、やっぱりみんなが来た時に子どもたちのその食べてる姿とかを見るとね、みんな、あ、手伝いに来てよかったわとか、あ、寄付してよかったってね言ってくださるのが本当にとっても嬉しいですね。もう本当に子どもたちはね無邪気でね、本当になんか最近はそのメニューに何だろう、マンネリ化もね見えてきてまたこのメニューなんだけどみたいな感じでも、なんか「いや、おいしいわ」とか言ってね食べてくれるので、ありがとうって言ってね、いつも準備して待ってます。はい、本当にいろんなねストーリーがね生まれてきますけどね、なんか帰る時に落としちゃって見つからないんだよどうしようとかってね来て、あそこは見つけたの、ここは見つけたのとか言って、あー、もう見つけてくるとか言って、あったーとか言ってね戻ってきて、あったよとか言って、よかったね、気をつけて帰ってねって言ってね送り出したりとか、はい、いろいろありましたね。そうですね、あとね、なんか音もまあみんなお友達同士とかでね、知り合いの子たちがこう集まってきたりとかしてるので、まあみんな顔見知りで、お友達の妹を お膝の上に乗っけてね、丸くなって、なぜか丸くなってみんなでこうペチャペチャペチャペチャおしゃべりして、そのお膝に乗ってるね妹ちゃんもなんか自分のお兄ちゃんじゃないんですよ、お友達なん、お兄ちゃんのお友達なんですけど、なんか ほっこり心地よさそうにね座ってて、すんごくね可愛いあの光景でしたね。はい、あとね、あのありがたいなと思うのが、なぜかね、あの息子も時々顔を出してくれてね、あの昆虫とかが好きなので、ね、夏とかは捕まえたあのカブトムシとかクワガタをね子供たちに見せてくれて、子供たちがうわすごいお兄ちゃんこれどこで捕まえたのとか言って聞いてきて、どこどこで捕まえたんだよみたいな感じでね、でなんか欲しいとか言ってくる子に、あげてもいいけどちゃんとお父さんとかお母さんに確認してからねみたいな感じでね、あららら大人風なこと言ってるねとか思いながら聞いておりますが、そんなことをねしてくれたり、あとちょっと手が足りない時はちょっとこれあの鳥皮あげてくれませんかとか言うと、あいいけどとか言って、で後からいいって言って後悔したとかね言いながら、でも最後まであげてくれたりしてね、なかなかいい息子だななんて思いながらね、あのいたりしますけど、はい、本当でもね家族の理解があってこそ、まあ、続けられるところもあるので、それもありがたいなと思っておりますけれども、はい、そんなこんなで本当に子供ね子供食堂を、やって本当に見切り発車でね始めたんですけれども、はい、やってよかったなって思いますねやっぱりね、はい、子ども食堂、あの皆様のね、あの前回の放送でも言ったと思うんですけど、皆様の近くでも多分子ども食堂をやっている団体、あと個人でね、私みたいに個人でねやってる方も多分いらっしゃると思うので、あのそんなもし興味があったらね、一度足を運んでみて、なんかお手伝いできますかとかね、あのなんかできることありますかなんて声をかけてもらえるととっても嬉しいんじゃないかなって思います。はい、もちろんあの私の光の子食堂に来ていただいても、あのとってもとっても助かるんですけどね、はい、もしご興味があったら、なんだろう、ホームページのコメント欄とかにね興味ありますとかね書いてくれると、あの連絡を取ることもできますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、子ども食堂ね結構あの今いろんなところで注目されてるので、あの興味があったら本当ちょっと検索してみてくれると嬉しいなと思います。そうですね、あのなんだろう、始まった頃はすごくあのなんだろう、こう大変な子どもたちを助けるみたいな感じでしたけど、今は居場所っていうね、居場所づくり、子どもたちの居場所づくりっていうね形も あるので、あまりこうかわいそうな子どもたちなのねみたいな目で見るのはちょっと違うかなとも思います。はい、みんな元気でかわいい子どもたちがね利用してくれてて、いろんな、まあ、背景はあるかもしれないですけど、そういうなんか暗い雰囲気ではないので、はい、ぜひぜひみんながの居場所づくりのための協力という感じで、いてくれたらいいかなと思います。はい、子ども食堂のお話今日はさせていただきました。ありがとうございます。最後はちゃんしっかり夢子ども食堂のことでね終われたのでよかったなと思います。ぜひぜひ皆さんも協力お願いします。それではまた水曜日の夜に。